山梨大学フューチャーシード。このコーナーは山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報を各学部の先生にご出演いただきお伝えしていきます。今週は工学部先端材料理工学科の井島薫准教授にお越しいただきました。井島先生、今日はよろしくお願いいたします。
山梨大学の井島と申します。よろしくお願いいたします。
先生は工学部先端材料理工学科の先生でいらっしゃいますが、まずはどんな学科なんでしょうか。
はい、先端材料理工学科は材料やその新しい計測法について、物理学と科学の両面から学習する学科です。
はい。
で、学科設立時に我々は学問の寿命について考えました。
寿命、はい、
はい、で卒業生がですね、社会に出てちょうど油が乗ってきた頃ですね、
うん、
プロジェクトを率いるような年齢になっても使えるような色褪せない学問、普遍の学問です、
うん、
で私は今でも苦労してるんですが、新しい課題に遭遇した時にですね、必要になるのはやはり何と言っても基礎学、基礎知識なんですね。
うん、
でおじさんになってから勉強してもなかなか体に染み込まなくてですねでそれを若い学生さんのうちに学習していただきたいと。
しっかりと基礎を学ぶこともできるんですね。
はい、と思います。で多くの場合はですね、工学部では物理系か化学系のどちらかを選ばなくてはいけません。
はい、
で先端材料理工学科は、これに数学を含めてですね、両方とも諦めずにバランスよく融合したところが、大きな特徴です。
うん、
ですから数学好きな学生さんも入学してきます。でさらに、大学生活の醍醐味でもある卒業研究では電気電子、機械、応用化学、情報化学などの分野の教員が世界に一つしかない研究テーマを展開しています。
はい、
ぜひ先端材料理工学科のホームページをご覧ください。
世界に一つしかない研究テーマってやりがいを感じられそうですね。
はい、
先生はその学科の中ではどのようなことを研究されているんですか。
私はですね、主に固体表面の電子スピン計測を行っております。
はい、
でこの研究はまだ装置を作っている段階なんですが、操作電子顕微鏡という装置を改造しまして、物の形の他に電子のスピンの情報が見える顕微鏡を作っております。
うん、
で現在は高エネルギーの電子を検出できるところまで進展しております。
基本的なところなんですけど、はい、スピンっていうとこう回転するっていうイメージがありますけど、どういうことなんでしょうね。
実際電子は点なので回転してるかどうかわからないんですが、平たく言えばですね、磁石の最小単位、それがスピンです。
スピンは単位なんですね。
そうですね。
磁石の最小単位がスピン でそれをこう顕微鏡で見るとどういうふうに見えるんですか。
例えばある領域でスピンが一方方向に揃っていると、それはその材料がそちら方向に磁化されている、ということになります。
うんうん、
ですからミクロの領域の磁性が見える新しい顕微鏡、ということになります。
どういうふうに見えるんですか、顕微鏡を覗くと。
そうですね、例えば右向きに磁化されているところが明るく映ったりですね、逆に左向きは暗くなったりというような濃淡分布として現れます。
こうじゃあ陰影がついたりするんですね。
テレビの画面を見てるのと同じような形でですね、見えます。
その他先生が今行っていらっしゃる研究や調査についても教えていただけますか。
はい、今まで研究してきた先端粒子計測技術をですね、もっと社会に役立てたいと思いまして、今年から新しい計測に挑戦しています。
はい、
それは富士山のレントゲン写真を撮影する実験です。
すごいですね、富士山のレントゲン写真。はい、
それで7月に富士山の御殿場口の中腹に山梨大学のコンテナを設置しておりまして、で宇宙から飛んできて富士山を貫通してくる高エネルギーの、ミューオン というあのミュー粒子ですね、を計測しております。で、あの高エネルギー物理学や土木の先生たちとの共同研究です、う
ん、富士山に宇宙のエネルギーってものすごいこう壮大なプロジェクトですね、
そうですね、
うん、この富士山のレントゲン写真なんですけど、もちろん富士山の中ってまだ人間は見たことはないですよね。そうです
ね、うん、であの人類はですね、まだ富士山の中をおっしゃる通り見たことがないんです、
はい、
でピラミッドの内部とかあの小規模な火山ですね、うん、のマグマの情報を宇宙船ミューオンで見たというニュースはあのご覧あのお聞きになったことがありますでしょうか、うん、であの高エネルギー のミューオンが富士山を簡単に通過するかというと、
うん、
実はそう簡単ではないんですね。で富士山はあの大きすぎるんです。
まあね、そうですよね、日本を代表する山ですもんね。
そうですね、で多くの先、うん、あの先生方はですね、あの富士山は無理だろうと、
うん、
あの言われているんですが、まあ、正直やってみないとわからないですね。
そうですよね、
見えると思ってやっておりますが、
うん、
まあ、そういう夢に向かってですね、
うん、
で今まで培ってきたその電子の計測技術であるとか、そういうのを生かしたいと思ってます。
あの先ほどちょっと伺ったら、レントゲンっていうとね、はい、1枚カシャって取って人間の場合だと終わりですけど、毎日状況をこう、チェックしているんですよね。
そうですね、
うん、
あの飛んでくるミューオンの数がですね、例えばあの10秒とか6秒に1発ぐらいしか飛んできませんので、
う
ん、それが画像になるまでというと数ヶ月かかります、
うん、わ、今少しずつ見えていたりもするんですか。
今やっとあの山のシルエットが見えておりまして、そうですね、ワクワクしております。
そうですね、みんなから無理だって言われた夢が叶う日が来るかもしれないですもんね、
そうですね、
その時にはまたぜひスタジオにご報告をお願いします。
あ、よろしくお願いいたします。
見てみたいですよね、富士山のレントゲン写真。さあでは先生が研究のやりがいを感じる部分についても最後に教えていただけますか。
あ、はい、であの今の観測場所からはですね、肉眼ではほとんど富士山が見えないんですね。ただあの先ほど申し上げました通り、あの宇宙船ミューオンなら1週間ぐらいでやっとぼやーっと山のシルエットが見え始めておりまして、で、まあ、そうなってくるとですね、ワクワクして、あのもっとあの性能の良い小型で低コストな装置を作りたくなったりですね、あれもこれもやりたいことが湧いてくるわけです。で、まあ、ご質問のやりがいというのはこのあたりかなと思います。
いやー、私もお話聞いてるだけでものすごくワクワクしました。
ありがとうございます
ね、くっきり見える日が楽しみですね、
はい、
さあ来週も先生にはご出演をいただきますので、質問などある方はこのコーナー山梨大学フューチャーシードまでお願いします。先生、今日はありがとうございました。来週もよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。来週もよろしくお願いいたします。
さあ今日放送したものやこれまでオンエアしたものはグッデーの番組終了後になりますが、番組のブログから聞いていただくことができます。山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報をご紹介している山梨大学フューチャーシード、来週もお楽しみに。